主は今招いて言われます。全地を主に向かって喜びの声を上げよ。喜びながら主に仕えよ。喜び歌いつつその前に進み出よ。唱詠賛美歌29番天の御霊も賛美歌29番を賛美します。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りします。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへり下ったものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に安らぎが得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。愛する天の父なる神様、この朝もこうして愛する兄弟姉妹の方々と共に礼拝を捧げることのできる恵みをありがとうございます。場所は違うかもしれませんが、時を同じくしてこうしてあなたに礼拝を捧げることのできる恵みをありがとうございます。この朝は教団創立日礼拝を迎えています。教団の創立70周年です。感染症の蔓延、自然災害が続く中にあって、教団の諸教会の伝道が進められ、開拓教会が自立し、全教会に教師が派遣されるようにと祈っています。私を日々ニュースを見る中で、本当に今祈ったように感染症のことや災害のニュースが数多くありますけれども、目まぐるしく移り変わるこの世の中にあって、変わることのない主の真実に軸足を置いて立つことのできるこの恵みに感謝をいたします。どうぞ目の前の多くの変わりゆくことに目を奪われることなく、しっかりとあなたの十字架を見上げて立ち続けることができますように、揺らぐことのないあなたのご真実に、どうぞこの新しい週も私たちをそのところに立たせてくださって、喜び賛美しあなたを見上げて歩む週とさせてください。今から捧げますこの賛美、またこの礼拝が本当に主に喜ばれるものとなりますように、聞く私たちもどうぞ耳を傾け、心を傾け、今囚われているすべてのものから解き放ってくださって、この朝あなたの御言葉のみに心を向ける時とさせてください。立てられています川原滝先生を御油で満たしてくださって、あなたがご自由に用いてくださって、この朝になくてはならない御言葉を持って 私たち一人一人に迫ってください。すべてを委ねて愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
引き続きまして主の祈りです。賛美歌93 5-A 主の祈り A、 賛美歌93 5-A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして詩編を購読します。詩編67編、詩編67編です。ページ数は旧約聖書882ページ、旧約聖書882ページです。詩編67編1節から8節を購読します。司会者が1節と2節をお読みします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の8節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。それでは詩編67編1節から8節を購読します。指揮者によって弦楽器で讃歌歌、神が私たちを憐れみ祝福し、その顔を私たちに輝かせてくださいますように。
主があなたの道を知り、すべての国があなたの救いを知るために、
神よ、もろもろの民があなたに感謝を捧げますように、もろもろの民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。
諸国の民は喜び祝い、喜び歌います。あなたがもろもろの民を公平に裁き、この地において諸国の民を導かれるからです。
神よ、もろもろの民があなたに感謝を捧げますように、もろもろの民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。
主は実りをもたらしました。神、我らの神が私たちを祝福してくださいます。
ご一緒に。神が私たちを祝福してくださいます。地の果てに至るまですべてのものが神を恐れ敬いますように。アーメン。それでは回収祈祷です。最初に松岡咲さんにお祈りを捧げていただきます。
神が私たちを祝福してくださいます。地の果てに至るまですべてのものが神を恐れ敬いますように。愛する天のお父様、今日もあなたの前にへりくだる者として立たせていただいています。私たち一人一人の名を呼び、あなたがここに招いてくださっていることを感謝いたします。場所は違えど礼拝を持ち、心を合わせて祈っている者もいます。どうぞあなたが その場においても多くの恵みと祝福をお与えください。毎日過ごしていく中で、暑さの中、マスク生活でも苦しさを感じるようになってきました。私たちの生活にはまだまだ制限があり、人と人との距離もまだまだあります。ですが、私たちと神様との間には距離がなく、今もなおいつもそばにいてくださり、変わらぬ愛を注いでくださり、感謝しています。ですが、私たちは目の前のことに必死になり、さまざまな情報に心を揺り動かされ、戸惑い、正しい判断をできない時があります。私たちがあなたから距離を取ってしまっていることもあります。こんな弱い小さい私たちですけれども、あなたがいつも手を広げ迎えてくださっていることを覚えています。神様、ありがとうございます。先週より不安定な天気が続き、世界でもそして日本の各地でもさまざまな災害が起きています。あなたが作られたこの世界は、時にかなって美しく、すべて素晴らしいものです。ですが、その自然が私たちにとって時に恐怖となります。想像もできないことが起こり、多くの雨により川が氾濫し、土砂崩れが起き、私たちの生活では考えることもできなかったことが起きていることが実情です。そのようなニュースを見るたびに心を痛めます。今もなお避難生活している方が多くいらっしゃいます。行方不明者の方もおられます。大切な家族を亡くし、またまだ見つかっておらず、不安の中で生活している方々もいらっしゃいます。神様、どうかその方々のうちに格別に癒しを、そして平安を、あなたの愛を、そして立ち上がる勇気、希望、どうか与えてください。私たちはこうして心を合わせて祈ることができます。どうぞこの祈りが届き、あなたが御手を差し伸べてください。今日もこの礼拝に奉仕をし、さまざまな立場であなたに賛美をし、祈り求め捧げています。司会者のうちに、そして総学者のうちに、今日語られます川原崎先生のうちに、あなたが通りを聞くだと用いてくださり、強めてあなたの御言葉を大胆に語るものとして最後まで支えていてください。そして聞く私たちの一人一人の心、固い扉かもしれませんが、どうか心を清めてあなたの御言葉をすんなりと受け入れることができますように、どうぞ汚れを清めてくださり、心を柔らかくしてください。そして今日あなたから与えられた御言葉に立ち、それぞれの場でまた使わされます。勇気を持ち、あなたに愛されている喜びを感じ、その希望を、輝きを多くの方に伝えることができる私たちとして、あなたが使わせてくださり、用いてください。世界や日本の中ではまだまだ苦しみの中、悲しみの中で過ごされている方々もいらっしゃいます。私たちの兄弟姉妹の中にもいるかもしれません。どうか迷いがある方には、あなたの導きを、そして疑いがある方には信仰を与えてください。病のため、病状のため、そして疲れを覚えている者には、あなたが癒しを与えてください。不安の中にある方には平安を、そして絶望の中にいる方がいるのであれば、あなたが希望を与えてください。そして今日も一日をあなたが豊かに 支え導いてくださり、感謝を持ち、一つ一つのことにあなたから受けた恵みを感じながら過ごすことができますように、どうぞ一人一人を強め支えていてください。すべてを御手に委ねて感謝しつつ、ここに集い、そしてそれぞれの場で祈っている一人一人の心の祈りとともに、主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げます。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書朗読です。この朝の聖書の箇所はガラティアの信徒への手紙2章19節から3章5節。ガラティアの信徒への手紙2章19節から3章5節。新約聖書の338ページ、新約聖書の338ページになります。
ガラティアの信徒への手紙2章19節。私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の子の真実によるものです。私は神の恵みを無駄にはしません。なぜならもし義が律法を通して得られるならば、キリストの死は無駄になってしまうからです。ああ愚かなガラティアの人たち、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にはっきりと示されたのに、誰があなた方を惑わしたのか。あなた方にこれだけは聞いておきなさい。あなた方にこれだけは聞いておきなさい。あなた方が霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰に聞き従ったからですか。あなた方はどこまで愚かなのですか。霊で始めたのに今肉で仕上げようとするのですか。あれほどのことを体験したのにのは無駄だったのでしょうか。そうしようとしているなら本当に無駄になってしまいます。神があなた方に霊を授け、あなた方の間で奇跡を行われたのは、あなた方が律法を行ったからですか、それとも信仰に聞き従ったからですか。
続きまして皆様とご一緒に、日本イエス・キリスト教団信仰告白、そして使徒信条を続けて告白をいたします。皆様ご起立ください。日本イエス・キリスト教団信仰告白は本日別紙で入っているものであります。もしお手元にない方がいましたら、案内のものが持ってまいりますので手を挙げてください。よろしいでしょうか。それではご一緒に告白します。日本イエス・キリスト教団信仰告白。 私たちは信じて告白します。旧新約聖書はすべて神の霊感を受けて書かれた誤りのない神の言葉であり、キリストを証しし福音の真理を示すもので、教会のよって立つただ一つの聖典です。聖書は私たちに神と救いについての完全な知識を与えるものであり、信仰と生活の基準です。主イエス・キリストによって掲示され聖書に明かしされた唯一の神は、父と子と聖霊の三位一体の神であり、その本質において同一です。イエス・キリストは神の一人子であり、私たちを罪から救うために人となり、身代わりとなって十字架にかかり、ただ一度ご自身を完全な生贄として神に捧げ、贖いを成就されました。その復活は永遠の命の保証です。天に昇られた主はキリストの日に至るまで私たちのために取りなしておられます。私たちは神の恵みにより、ただキリストを信じる信仰によって義とされ、罪を許され、神と和解し、新たに生まれて神の子とされます。私たちはキリストの血によってすべての罪から清められ、神のものとされ、聖霊のバプテスマを受け、その内住による全き支配によって主の形に変えられていきます。主は再び来られ、私たちをご自身の栄光の体と同じ形に変えて永遠の御国を継ぐものとされます。教会はキリストの体であって、神に召された聖徒の集まりです。教会は公道の礼拝を守り、主の命に応えて福音を正しく述べ伝え、聖霊典を行い、聖徒を整え、主に仕えつつ愛の技を励み、主が再び来られるのを待ち望みます。私たちはこのように信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白します。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。その一人後、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教神に生きると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。生ける主よ、あなたへの礼拝者として招かれておりますゆえに、心から礼拝を捧げております。私たちは愛と忍耐と慰めと望みの源でいらっしゃる主の御顔を慕い求めることが許されておりますことを感謝をいたします。イエス・キリスト様の贖いによって 罪を許され、神との交わりを回復され、神の御前に生きるものとされたからでございます。ですからこの礼拝において、あなたの御言葉に思いを向け、その語りかけに耳を傾け、お聞きいたします。あなたの御言葉は私たちの命です。ただこれまで振り返っていますときに、あなたの愛のご真実に対してどれだけ誠実に応答してきた信仰とその歩みであったかを問いかけるときに、また悔い改めるときでもございます。あなたの思いをいただき、あなたを心から賛美し、祈りを捧げ、隣にいる人のために祈りを捧げ、他の多くの人々のために取りなすときとなりますように。主よ、あなたの救いを渇き求めている人に親しく近づいてくださり、語りかけてください。主とその救いを受け入れることができますように。病床にある方々、年老いた方々に主の復活の命を持って強めてください。牢獄の中にある人々に主の勝利の御手を持って支えてください。なお続く感染症と世界のあちらこちら、日本のあちらこちらで起こっております自然災害下にある人々に、あらゆる手立てを持って回復の手を伸ばし、復旧を成してください。私たちにさせていただくことができるならば、それを示してください。私たちの教会が自らの世界を求めるのではなく、主の栄光を廃し求める群れとして、託されているものが主のために用いられますように。教団諸教会、地域の諸教会とともに使い合う群れとして、聖霊の力を注いでください。この時代に使える群れとして整えてくださるように、これらの願い、栄光を主に帰しつつ、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
1951年7月18日から20日まで、この神戸中央教会の旧会堂であったと思いますが、教団の創立の大会と最初の総会が持たれたと記録にございます。毎週紹介しておりますが、教団の創立70周年記念誌にその旨が最初の方に詳しく語られております。ちょうど7月18日からだったということですね。そして以来70年間のさまざまな出来事が書かれ、特に50周年の時に出された記録から20年間の中には、少しく痛みの多い歴史だったなということを覚えながら、私もその中に少しかかったものですから、そのことを覚えながらこのところを読んでおりました。そしてこれからの教団と、そして私たちの教会と、そして私たち人一人のために大切な一句を持って締めくくっていることに、あの先生書いたんだなと思いながら、誰が書いたというよりもその思いを強くしております。少しく紹介します。神が教団に与えてくださいました、ちょっと英語になっておりますが、 Not doing, not knowing, but being、 何かができる、何かを知っているというよりも何であるかということは、いつの時代も神の方法です。行動は大切であり、学びも重要です。しかし、すべては聖霊に満たされた我が霊による清い器、いわゆるビーイングによって、そのリーダーシップも教会の立つところも、生徒の一人一人もそこに歩むのが私たちの歴史である。それ思わずアーメン、その通りなんです。神は教団に、私たちに特別に使命を託してくださったのは、ああここにあるなと思いました。もう一度言いますが、これまでのことを語り、これからのことに対する示唆を与えております。どうぞそれを大事にしつつ、教会もそうですし、私たち一人一人もそれを大切にしていきたいと思っております。何であるかなんです。それに応答させていただく、実は今年ガラテヤの信徒の手紙を開いたのも大きな設立的なものを覚えます。ズバリそのことを語っているの。 で今日2章の終わりから3章にかけて、本当は3章からでよかったのかもしれませんが、一つの流れの中にありまして、1章2章はこの著者であるパウロ自身の自叙伝みたいなところです。私はこうだ、私はこうだった、それはガラテヤの信徒よ、皆さんもそうでしょ。そして時代時代に、そして今の私たちに語りかけられている、私たちもそうだよとこう語りかけている、これが3章から始まってまいります。イエス・キリストを信ずる信仰によって、私たちは全ての罪を許され、神の前に全く罪なき者、無罪と義とされたということを語りました。そしてその中に生きる者が聖なる者とされた者として、キリストと共に十字架につけられ、キリストと共によみがえった者として、キリストが私たちのうちに私たちを全て支配している、神に生きる者とされた。今日読んでいただきました、2章の19節、私は神に生きるためにと、神に生きる、これはパウロ自身だけではなくして、ガラテヤの信徒もそうでありますし、ガラテヤ地方の諸教会といった方が正確ですが、その信徒たちもそうです、私どももそうでございます。そしてじゃあ私たちが今、今日の中心聖句にあえて2章の19節の真ん中の C の、あ、ごめんなさい、20節の C のところを取り上げさせていただきました。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の子の真実によるものです。繰り返します。私たちが救われるのは立法掟によるのではなくして、ご真実の限りを尽くしてくださったイエス・キリストを信ずる信仰によってだ。これはいつも問いかけているんです。神に生きる信仰とは、じゃあどのような信仰に生き続けるのかということが、こうしてまた3章から展開されていく。さて3章の一節をもう一度ご覧ください。ああ、すごい言葉ですね。私がもし神戸中央教会で愚かな皆さんよと言ったら、今日礼拝終わったら皆さんパーンとして帰っていくんじゃないかなと思うんですが、あえて愚かという言葉を使っている。ああ、愚かなガラテヤの人たち、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にはっきりと示されたのに、誰があなた方を惑わしたのか。確かにガラテヤの地方の信徒の諸教会のその信徒の人たちも、イエス・キリストを信ずる信仰によって救われたという経験をしたんです。ところがその後信仰生活を行っていくに対して、いつしかそれを行いによって、立法によって整えていこうとした。それは十字架から目を離す愚かなことだよとパウロはこうで言うんです。誰が惑わしたのか、誰が入り込んできて、まあユダヤ人クリスチャンと言われて、いやイエス様信じるだけでは足りないのであって何度か語りました。あの古くからずっと神様を教えてくださった律法を守り行うこともプラスして救われるんですよと言い出した人たちがいたわけですね。パウロはそれに対して憤りを持ちながら、愛を持って、愚かなのよと言いながら、心からガラテヤの信徒の人々、教会の人々を愛して語った。でこの律法というそれに支配されるといいますか、あの律法とても大事なものなんですよ、大事なものなんですけど、それを中心にして全て信仰生活を整えていこうとするところにって言ってる。でそうした、まあ、律法主義的な心理といいますか、メンタリティっていうのは案外私たちにあるんです。これ過去の話だけじゃない。確かに私たちがイエス様を信じた時には、イエス様の十字架を仰いで、もう律法の行いというものをどっか横にどけておいて、私たちの誇りとかプライドといったものも放棄して、ただイエス様の十字架に座って義とされた、救われたんです。ところが一旦放棄し解放したされたはずの行い主義が、しばらくすると裏口からニョコニョコニョコと入ってくる。具体的な話します。私たちは御言葉に従って神様の御心の中を生きていく、これが私たちの歩みであります。そのことに際してそれを整えようとしていくときに、いつしかですね、私こんだけ頑張ってますから、 自分に慢心してしまう。逆にそれが、まあ、安倍さんそうじゃないか、あえて安倍さん引っ張り出しますが、安倍さんあんた足らんよ、違うからいいんですよ、安心してください、足らないよ、見下すようになる。そこに存在するのが立法主義的な心理、メンタリティです。逆もあるんです。自分は足りないな、ダメだな、自分ばっかり見つめて悲観して、真面目な人が自責の念にとらわれて、イエス様信じて救われるという恵みだけど、あの恵みってつまらないな、もし皆さんつまらないなと思い出したとき危険です。いつしか救いの喜びを失っていく、これもね、立法主義的なメンタリティなんです。この誘惑は強いですね。あの、皆さん、良い行いがどうでも言ってるんじゃない、言ってるんじゃないです、この7月の4日に、7月の誕生者祝福のため、あえてこの御言葉を読んだことを思い出していただきたいんですが、エフェソの信徒の手紙 の2章の8節から10節、ちょっと聞いとってください。見事にぐっと凝縮して語っておってくれるところだと思うんですが、今の私たちが使っている聖書で正確に言った方がいいと思うのでお読みいたします。エフェソの信徒の手紙2章の8節、あなた方は恵みにより信仰を通して救われたのです。それはあなた方の力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためです。次です、続いてるんです。10節、私たちは神の作品であって、神が前もって準備してくださった良い行いのためにキリストイエスにあって作られたからです。それは私たちが良い行いをして歩むためです。神様が前もって私たちが信仰生活をどのように歩んでいくか、ちゃんと準備しとってくださるという。神様が備えとってくださるから、自分がこんなにしたんだよと慢心する必要もなければ、ダメだな、自責の念にとらわれて落ち込んでしまってる。挙句はイエス様のとその十字架にて救われた喜びがどっかへ飛んでしまっている。いや、余心場最善のことをさせてもらいました。だって地方教会の皆さん一生懸命で、でも一生懸命させてもらったと満足しても、結果はこのこともないんです。しもべは主人に勝るものではないんです。この主人はイエス様です。この聖書の言葉はヨハネによる福音書の15章20節にありますね。しもべは主人に勝るものではない、イエス様がそうさせてくださった。すべては主の恵みに支えられ、その私たちに欠けているものも足りないものもあるならば、主の憐れみによって補っておってくださるんだ。だから自由があるんです。これがないと信仰生活とっても辛いです。喜びがある。ですからガラテヤの3章1節見てください。これ卒業するんじゃないですよ。イエス様の十字架常に掲げ続けておく必要がある。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にはっきりと示されたのに、ガラテヤの信徒の教会の皆さんよ、そんな素晴らしい十字架経験したのに、はっきり示されたのに、この示するというのは、プラカードを掲げるという、そういう言葉がここから生まれた。最近あまり皆さんがプラカードを掲げて、こうね、深海地でもこう歩いてる、以前、教会でも、路傍伝道でしたことを覚えていますが、司会者の安倍さんが一生懸命こんなの作ってくださって、あのプラカードを掲げてるとき、まあ、掲げてる本、その人間を見るかもしれません、書いてあるのを見るんですよ。書かれてるプラカードを掲げる。イエス・キリストの十字架を掲げているということです。公然と描き出された、はっきりと見せられた。いつの間にそこから目をそらして、自分自身の方ばっかり見てるんですかと言ってる。皆さん、十字架は書くのもんじゃなくて、常に掲げられ続けているものです。私はここを見ると、書いていますが、文語訳聖書はすっばらしい翻訳なんです。ここはそう思ってるんです。いつも直訳はこうだと思う。他の訳も 新約もそうですが、新約もそうですけれども、どう訳されているかというと、十字架につけられたまえし、ままなる、そのままの、今も掲げられている。今も立ち続けている十字架。これから目をそらしますと、自分のやってる熱心さとか、ダメだというところにとらわれて、不自由な思いをするんです。そういう意味においては、私も十字架信仰を卒業しましたとしては誰もいないんです。信仰生活が長くなれば長くなるほど掲げられた十字架を思い続けるんですね。ですからイエス様の十字架、イエス様ご自身と十字架から目を離さない、そこからにじみ出てくる雲、だから私を愛し私のためにご自身を捧げられた神のこの真実があそこに現れているではないか、その信じる信仰です。愛する皆さん、私たちの信仰生活の山あり谷ありでしょう。得意になる時もあるかもしれませんし、失望を感じるような時もあるかもしれません。そうした中で救われ続け神に生き続ける信仰生涯はやはり十字架が原点なんです。十字架危険なんです。そのためには私たちは日ごとに折り合うごとに主イエスキリストとその十字架深く思いを馳せ仰ぎ、時に黙想し、人生の底ここにおいてこの方を仰ぎ見続けること。だからパウロはあえてこのガラテヤの信徒に三章一節にこの十字架と言っています。救いの十字架の恵みが感謝となってほとばしり出ている、これが神に生きるものの姿であります。ついでそれと関係ありますが、3章の2節から5節を見ていきましょう。でもこっちは切ることはできません。あえて宣教師には区切って書いてますけれども、区切ることはできないんですけれども、見ながらいきましょう。お気づきかと思いますが、この中には霊という言葉が3回出てまいります。これ聖霊様のことなんです。直訳は霊でいいんですが、以前御霊というふうにしてたら御霊でもいいと思うんですけれども、あえて私が使っている聖書直訳そのまま例にしてますが、聖霊様のことです。この3章以降にこの霊、聖霊のことがガラテヤの信徒の時は聖霊の聖、聖という言葉は全部抜いてあるんですが、まあ、それ理由があるんですが、またいずれ話します。17回出てくるんです。十字架を仰ぎ見続ける経験についてガラテヤの信徒の人たちに聖霊の大いなる恵みを思い起こさせようとしています。2節ご覧くださいませ。あなた方にこれだけは聞いておきたい。あなた方が霊を受けたのは、この霊は聖霊ですね、霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰に聞き従ったからですか。聖霊を受けるという恵み、なんかこう神秘的に聞こえる人があるでしょうか。これ具体的に言いますと、聖霊を受けるという恵みは、まあ、クリスチャンがですね、主から受ける祝福の全部ガッと凝縮して総括した言葉でもあります。ああ、聖霊によって私たちが罪人ではなかったんです。罪が示された。聖霊によってイエス様が私の救い主だ、主だと分かった。ああ、イエス様の十字架によって私はもう義とされたんだということを分からせてくださったの、聖霊の。後では私は気づいたかもしれません。ああ、イエス様のと共に十字架につけられているんだな、生きてらっしゃるのはイエス様だなというのを分からせてくださったの、聖霊なの。聖霊が私たちをこう支配してくださるからです。その聖霊をお迎えしたのは、私たちは何か良い行いをした、立法を行ったからですか。いいえ、信仰に聞き従ったからと書いてある。まあ、ここも、分かって分からない日本語になってます。直訳なんですけれども、福音を聞いて信じたからです。信仰を持って聞いたからです。聖霊は私たちの罪を示し、認めさせ、悔い改めへと導き、十字架を信じ、仰がせるお方です。キリスト様をはっきりと示してくださるお方です。しかも、3節4節ご覧ください。
あなた方はどこまで愚かなのですか。霊で始めた。
聖霊で始めたのに。
霊で始めたのに、今肉で仕上げようとするのですか。あれは、どの、あれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。そうしようとしているなら、本当に無駄になってしまいます。とまで言いました。
聖霊によってこのように私たちは、信仰生活、信仰そのものを信じるということも始めさせていただき、
その後の歩みも聖霊によって導かれて、
これはこれからずっとこの後6章まで出てまいりますが、肉で仕上げ、自分の力でやり遂げようとするんですかと問いかけて、聖霊により頼まないのですか。私たちはクリスチャン生涯ガッと浮き絞って頑張らなきゃならない、これしなかったら牧師に怒られる、怒ったことないですけど、怒られるとかね、誰かが非難されるとか、そんなところでぐらーっと振り回されていないか。だいたい早晩すぐ疲れてしまいますよ。言っときます、私この聖霊様の導きなかったら神戸中央教会の牧師1年持たなかったと思ってます。あまりそこだけちょっと顔を見て見ないでいただきたいんですが、本当そう思ってるんです。もしそれをしたら、私は自分の力でやろうとした神の恵みは無駄になってた。この無駄という言葉は2章の20節も出てまいります。そして5節、ちょっと急ぎますが、またこの話はこれからより具体的にもっと語っていきますけれども、5節に、神があなた方に霊を授け、あなた方の間で奇跡を行われたの。この奇跡は力ある技です。あなた方が律法を行ったからですか、それとも信仰に聞き従ったからですか。力ある技をされたのは聖霊様なんです。証の生活、奉仕の生活、ここに教会学校の先生方にたくさんいらっしゃいますし、いろんな形で合してらっしゃる方がありますが、聖霊が豊かに注がれたからさせていただいたんですよ。させていただいてるんです。全部聖霊によってなんだ。ガラテヤの皆さんよ、どこでそれ忘れたんですか。自分の力でやり遂げようとするんですか。もう新学生がそれぞれ出身教会に帰りましたので、ちょっと新学校の話をしますけれども、これは私たちの話とも関係すると思いますのであえてしますが、今関西聖書新学校では毎週火曜日の夜はですね、定例祈祷会というのがありまして、順番に自分の救いの証、献身の証、取り扱われた証をしていくんです。だんだん人数が少なくなってきました。もうローテンションの早いこと、以前、まあ、ずっと3月まで合宿させていただいたときに、一人の宣言学生が、先生何回も同じ証するんですか、飽きないんですかって言われた。飽きないよって私言った。救いは一つですよ、献身も一つの証なの。でもどこを私ども見ているかというと、何回同じ話を聞いてもいつも聞くものに新鮮にさせるかどうかなの。もっと話を変えますと、ここの初代牧師の本田先生が大衆伝道の代で10本の説教を持ってらっしゃった。先生何本説教あるんですか、聞いたことある、10本や。あの先生が説教されると同じ話でも毎回新鮮に聞くことができたのはなぜなのか、私いつも思ったんです。言葉を変えたからか、表現を変えたからか、こちらから方向が、いいえ、同じ明かしたし説教だったんですが、語る者が、明かしする者が聖霊に導かれ、聖霊に満たされているときに、今なお成長し続けているから神聖なんですよ。ああ、聖霊に導かれているってこういうことだな。必ずけの明かしって何回もするんですが、もし神聖に聞こえなかったら、私自身がそれに成長してないわけです。まあ、話余談になりました。具体的ですよ、それは。もうすぐ伝道員担当役員から明かしてくださいと声かかります。喜んでしてください。いつでもさせていただけるはずだ。喜びを持って神に生きる。主イエス様の十字架を仰ぎ見続け、聖霊の恵みに預かり続ける。ああ、私どもは神様の恵みのご支配に委ねていくんだな。それが神に生きる、言葉を変えれば神に対して生きるということです。 それは当然広がりとなっていくんです。神のために生きるという広がりとなっていきます。何であるか、神に生きるものです。お祈りいたしましょう。私たちを愛し、私たちのために十字架でご自身を捧げられたキリストの真実を信じ信頼します。いつでもいかなる時にも十字架を仰ぎ見ます。そして聖霊を注いでくださる恵みの中を歩み続け、神に生きる一人一人とし、そこから神のために生きる恵みが広げられますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所でご一緒にお祈りの時を持ちましょう。祈りましょう。
主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それではお祈りをそこまでにいただきまして、この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。賛美します。賛美歌514番、美しい天と地の造り主。賛美歌514番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。礼拝の感謝と今から捧げます献金の祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。私が今肉において生きるのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の子の真実によるものですと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心に感謝をいたします。本当に私たち一人一人は主の十字架を信じることにより罪許され神の子とされました。しかしながら主よ、ともすれば人と比べてしまい、自分自身を時に慢心し、また時に自分はダメだと思ってしまう愚かなものです。しかし主よ、初めの信仰であるあなたの十字架に立ち続けるその信仰の大切さを知りました。私たち一人一人があなたの十字架を常に見上げ、聖霊とともに日々の生活を歩み、神の子として日々生活することができますように、神の恵みに預かりながら生活することができますように導いてください。今から感謝にあふれ献金をお捧げいたします。どうしよう、この献金をあなたの御用のために場合にも増して用いてくださいますように、また捧げられますお一人お一人を豊かに祝福してくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝して愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。
アーメン。